どうも大魔王です。復活体感トレーニング朗読76日目 ?5 日目 ?6 日目日目というか今日2回目の収録ですよ。はい、昼に収録をしましたけど、昼前にね、夕方です、今。夜になったぐらい、7時前ぐらいですね。はい、2回目の収録なのに、回数がわからないというね、この、いい加減なもんですね。そういう記憶中枢が本当になくなってきましてね。まあ、携帯を持つようになってから電話番号を一切覚えてませんけど、電話番号を見事に覚えてましたよね、20代の頃ね。まだ携帯がちゃんとしてなかった頃なんかは。人の電話番号、まあ、みんなも携帯持ってませんから、家の番号とかもう見事に覚えてましたけど、覚える必要がなくなったせいもあって覚えないと、この回数も覚えられない。あんまり関係ないかもしれないけどね。はい。もう貴族のたしなみも、ドロータ工場も回数を超えてしまいました。そりゃ毎日やってるからその通りでしょうけれどもね。復活トレーニング朗読、もう痛くない彼女、多分最終章の第6章でございます。今回で終われるかな。よいしょ。4日後の祝日にエリコから深町の自宅に電話があった。翻訳の原稿がまた少し溜まったのよ。よしおに見てもらいたいのだけれど、連絡がつかないのよ。彼は一体どこにいて何をしてるのかしら。一旦僕が受け取りましょうか。それでもいいわ。でも使い立てしてしまうわね。一向に構いません。お店でもいいかしら。どこでも。お店はちょっと直すところがあって、人が入って工事してるのよ。午前中にはほとんど終わると言ってるわ。午後3時くらいならいいですか。3時ね。店にいるわ。そして3時ちょうどに深町はミロンガへ行った。ドアは開いていた。中にエリコが一人でいた。彼女はカウンターを示した。原稿の入っている A4 の封筒が斜めに置いてあった。これですね。電話してるのだけれど、ヨシオはまだ捕まらないのよ。僕が必ず渡します。どこで何をしてるのかしら。休みの日に引っ張り出してごめんなさいね。原稿の入った封筒を深町はカバンに入れた。純子さんがまた来てくれたのよ。友達と二人で。水曜日だったかな。聞いています。あら、そう。2時間いて後半はお客さんがたくさんいて楽しかったと言ってました。カウンターに入ってもらったのよ。こういうところにどのくらい似合うか試したくて。いい女性ね。あれだけ綺麗で頭が良くてよく気がついて。しかもいろんな人と話ができて、たちまち人気だったわ。ここは純子さんに代わってもらいたいくらいよ。私は小説に専念して。純子さんに代わってもらいたいぐらい。っていうか、2回目に来た客、カウンターに入れるとかなかなかのもんだな。そうなんですね。よっぽど気に入ったんですね。このエリコさんにしろ、深町くんにしろね。よっぽど気に入ったんですね。なんか、まあ、短編小説だから、と言ってしまえば、それまでですけど、そんな急展開になります?まあ僕が経験が非常にこう浅いというか、そういう部分弱いので、まあ恋愛という意味でも恋愛じゃなくてもね、そんなに急展開するもんですか?僕はそういうのはあんまり経験したことがないので、よくわかりませんけど、なんか初めて連れてきたお客さんが来て、友達と二人で来て、ちょっとカウンター入りなさいよとか、なるもんなの?まあ僕はカウンター入りなさいよって言われないからね。まあまあそういう意味でもどういう意味でもあれなんですけど。よし。彼女は店の奥へ歩いた。こっちへいらっしゃい。振り返ってエリコは深町にそう言った。カウンターの奥の端まで彼は歩いた。カウンターの縁に軽く腰を持たせかけて、エリコはまっすぐに立った。両腕を開き、ここへいらっしゃい、とエリコは言った。彼女のすぐ前に深町は立った。もっと近く、遠慮しなくていいのよ。彼の腰に片手をかけ、エリコは彼を引き寄せた。体を重ねて、ぴったりと。彼を両腕で抱き寄せたエリコは、顔を後ろに引いて彼を見た。僕の、僕のって書いてあるから、深町くんのセリフだと思ったら、違った。 大体が、あと何ページなんだろうね。ちょっと調べてみよう。496ページです、今。この物語が終わるのが、515ページ。515ページ。ちなみに、もうわかってるんですけど、この物語が終わると、あと2編で、物の形のバラッドが終わります。あと、20ページ弱ですね。なんかこう、まあ、これ書き下ろし、昨日かな？もう言ったけど、書き下ろしなんですけど、なんかこう、もともと書いてあった部分よりも、もっと、なんていうのか、直接的な表現になってきているので、あとの2編がどんな感じなのか、また期待も膨らみますが、あと2編と考えると、この次に何を読むかを、ちょっと迷いますよね。多分、現代小説的なものっていうのはもう片岡芳雄さんしか、この、中にはないので、あとは古いものを読むしかないんですよ。だからもう一度その草迷宮的な、その古いものに戻るしかないんだと思いますけど、片岡芳雄をもう一遍読むならまた別ですけどね。はい。まあ、それはまた、終わってから考えろ。あ、そうですね。その通りです。まだまだ先じゃないかと、大思いの危険に。よし、やろう。僕のお嫁さんになる人に水商売はさせられない、とあなたの顔に書いてあるわよ。そう言ったエリコは、ないと、ひらがなで深町の口元に人差し指の先で書いた。抱いて、腕を回してしっかりと。両腕にエリコを抱き込むと、彼女の骨格の良さを彼ははっきりと感じた。シャツのすぐ下にある胸の膨らみは、思いのほか硬さを叩いていた。彼女の太ももの曲面を彼は自分の足に受け止めた。その曲面には引き込まれる奥行きがあると同時に、跳ねのける反発力のようなものも十分にあると彼は感じた。しっかり深くだけと言われてその通りにしていると、やがて自分の体に伝わってくるのは、中野恵里子という人の異性そのものの体の魅力だった。純子さんと結婚するの？恵里子が聞いた。そんなことまだ何も決めてませんよ。知り合ったばかりだし。純子さんは完全にその気よ。さらに深く彼を抱き寄せた恵里子は、彼の肩に顔を軽く横たえ、残念だわ、と小さな声で彼のうなじに言った。モテるな。羨ましい。羨ましい。こういう、なんていうの？こんなことないもんね。一度もないですよ。いいな、モテる人は。羨ましい。自分から何もやらなくていいんでしょ？僕も自分から何もやらないから何も起こらない人生ですからね。本当に。いいな、モテる人ってすごいな。そんなに魅力的なんですかね、深町くんはね。どういう感じの人をイメージして作られているんでしょうか。いつもは坊ちゃん狩りみたいな。で、ポマードでリーゼントにしたみたいなこと書いてありましたね。それこれだよね。ぶつ切りすぎて、これだったかその前だったかが思い出せないけど、確かこれだ。一緒にお風呂行ったんだもんね。そこでポマード買ったんだもんね。そうなのか。いいな、モテモテだな。よいしょ。タッチの差だったわ。あなたを口説いて、あるいは誘って、体の関係を作って私の体で発散することを覚えさせて。私の言うことを聞く人にしようかなと思ってたのよ。今の私は男はいらないけれど、あなたならいいわ。あなたが私に一途になるようだったら、私はそれに答えてもいいのだし。でもほんのちょっと遅かったわね。急ぐことはない。なんて思ったのが失敗ね。抱き合ったままでエリコの言葉を彼は受け止めた。エリコの言葉がエリコそのものとして、体から体へ直接に伝わってくるような錯覚があった。どう？吉尾がいいですよ。深町が言った。私に吉尾を押し付けるの？ 吉尾恵里子さんのような成熟した美人が好きです。大変妙なやつですけど、いいやつです。ひどいことはしません。そうね、そう言われると吉尾でもいいような気がしてくるわ。早速誘ってみよう。僕からも言っておきましょうか。リーゼントのことを言っておいてよ。嫌われるからそれはもうやめろと言って、ネギ坊主のような弾けたような髪をした英語のできる青年を私の体に馴染ませよう。楽しみだわ。いや、腰が落ちてくるね、やっぱりね。お腹がすってしまいます。かなり汗だくです。まあ一日二回やると、やっぱりこう、なんていうのかな。まあ、時間を置いて二回目じゃないですか。なんかこう、もしかしたら、すごく刺激がいいかもしれないですね。二回やるという刺激が、体にいいのかもしれないですね。うん。まあ、前にも、一日二回やるのも手だな、みたいな話をしてましたが、正直自分の中であんまり現実的ではなかったんですけど、まあ今日はこの後、お風呂入ったら、泊まりに出かけますが、本当に休みの日で、朝そこそこ早く起きれたら、二回更新というのもあってもいいのかもしれないですね。うん。そうすると大変だけどな。かといって朝更新と夜更新で別の本を読むというのもまたややこしいし、わけがわからなくきっとなるので、まあそういう計画もちょっとはあるという感じで、まあまだ天の状態で結末に向かっておりますので、とりあえずこの番組でじゃない、この物語をとりあえず終わらしたいと思います。そう言って笑ったエリコは、あらあなた。腰を彼に押し付け、彼女は左右の太ももを前後に動かした。勃起してるの？左右の太ももで彼女は交互に探った。彼は腰を引いた。ダメよ、逃げないで。彼の腰を両手で引き寄せ、それを自分の下腹で迎えた。立ってるわ。当たり前ですよ。なぜ？エリコさんとこうすれば誰だって立ちます。いくら立ててもいいけれど、純子さんに貧乏させたらいけないのよ。させません。絵描きは貧乏の代名詞ではなかったかしら。僕は違います。純子さんが初体やつれしても、あれだけ綺麗ならかえって色気が深まっていいかもしれないわね。僕は大丈夫です。今日はこれからどうするの？もう自宅へ帰ります。ほう。これでエリコさんとは、お別れなのかな。いやー、エリコさんも捨てがたいと思うんですけどね。まあ、捨てがたいと言っても、ダメでしょうけど。ブーブーブーブー言うな。タブレットがブーブー言っておりますが。よし。とりあえず最後まで。一気には無理でしょうけど。うん。行きましょう。今日は夕方から純子さんが家へ遊びに来ます。というセリフを深町は頭の中で言ってみた。一人の女性ゆえに、もう一人の女性に後ろめたさのような気持ちを抱くという、彼にとっては初めての体験がそこにあった。帰って吉尾を捕まえます。自宅はお互いにすぐ近くなのです。ここへ来るように言っといて。僕はもう帰ります。残念ね。こんなに勃起してるのに。これをどうやって沈めるの？駅まで歩いていく間に収まります。カバンで前を隠して歩くといいわ。両腕からエリコは彼を解放した。彼はカバンを置いたところまで歩いた。エリコが店のドアを開き、彼は外へ出た。ヨシオに言っといて。必ず。エリコは一旦ドアを閉じた。全然一気に行けないよね。全然ですよ。あと10ページぐらいはあるんですけど。 そうか、もううちに来るんだね。ね。早いなぁ。何度も言いますけど、短編小説だからというのはあると思いますが、羨ましいですね。まあ、家に連れてくるのは羨ましいとあまり思わないけど、なんかすごくこう、このスピード感ってすげえなぁと思いますけどね。すごいなぁ。よし。エリコは一旦ドアを閉じた。少しだけ間を置いて、彼女はドアを開いて外に出た。カバンを前に持って歩いていく深町を、安弘さんと声を可愛く張り上げて呼んだ。深町は振り返った。カバンがよく似合うわよ。それだけ言ってエリコは店に入り、ドアを閉じた。純子と約束した時間ちょうどに、深町は下北沢の駅に着いた。小田急線の改札口を出て少しだけ離れたところに、純子はすでに来ていた。南口の階段を降り、商店街を抜けて彼の自宅まで二人は歩いた。自宅には母親がいた。深町は一人っ子だ。父親は間もなく帰ってくるという。お父さんもいたんだ。ね。深町くん。なんかすげえ深町くんが羨ましいよ。ほぼ彼自体は何もしてないもんね。羨ましいなぁ。絵描いた以外のことは何もしてないじゃないですか。すごいなぁ。魅力があるんだな。俺には魅力がないんだな。よし。よっ。夕食の支度を始めようかと思ってたとこなのよ。手伝って。丁寧に挨拶する純子に、深町の母親はそう言った。知り合った相手が気に入ると、その瞬間からずっと昔から知っている親しい間柄のようになる。着物の着付けの専門家なんだよ。一頃は映画の撮影所で仕事をしていた時代劇の。純子にそういう息子の言葉にうなずきつつ、母親は二三歩下がって、純子の体のバランスを視線で読み取った。やはり今の人ね、いきなり訪問着を着たりすると、お土産のこけしさんのようになるわね。でも珍しいタイプよ、あなたは。芸者の着付けが似合うわね。後で着てみて、好きなのがあればあげますよ。そんなことを喋りながら、母親は純子を洗面室へ案内した。手を洗いながら純子は聞いた。うん。全然腹上がんない。全然、上がってないですよ。汗がすごい。ちょっと今日の限界が来たみたいですね。うん。久しぶりにこう、自分の感覚の中の限界突破が、この先できそうな気がします。とりあえず、限界突破して、うん。この物語あと5ページほど、いけれたらいいな。お腹を落とさずにいけれたら最高ですね。よいしょ。安弘さんの絵の才能はお母様からのものでしょうか。私はから騎士、うちの人も同じく、私の母なのよ。飛び越して遺伝したのね。絵が上手い人で、何度もいろんなところに入選して、絵を教える教室をずっと続けてたわ。絵がいくつか残ってるのよ。小学生の頃に安弘に見せたらびっくり。ちょっと目を離してる間に見事に模写して、学校で使うクレヨンで画用紙に。しかも安弘の方が上手いのよ。母は昔の人だからクラシックなきっちりした絵を描くのね。安弘は今の人だからまるで違うのよ。しかも子供でしょ？自由なの。私にすらそれがはっきり分かったほどよ。息子自慢はそれで終わった。彼女は純子をキッチンへ連れて行き、エプロンを一枚取り出して純子に手渡した。相変わらずキッチンのことはキッチンって書いてあるんです。キッチンのことキッチンって書いてあるんです。もう、それで力抜けちゃうんだよね。なんか、他にもあったよね。今のこう、書き方じゃないんだよね。 片岡さんのね、あれはね、もっと一気に行きたいんだ俺は。本当はもっと一気に行きたいんだよ。精神的なものじゃないな、今回は。完全に体力的なもんですね。あと3ページなんだよね。これが一気に行けたらいいな。うん、もう本当にエンディングに向かっております。はい。M1 の漫才で言うと残り30秒というところです。はい。よいしょ。これが似合うでしょう。純子がエプロンを身につけるとそこからいきなり食事の支度が始まった。幾重にも重なった作業を手際よく進めながら的確に指示を出した。そしてそれに純子はよく答えた。夕食が食堂のテーブルに整う頃には、純子との間には娘同然のつながりがあった。できたものを純子が食卓に並べているところへ深町が現れた。テーブルの傍らに立った彼と並び、今日は私はこちらに泊まれるのよ、と純子は言った。お母様が勧めてくださったの。空いているお部屋があるんですって。そしてふっと彼に体を寄せ、腕を触れ合わせて、私はもう痛くないのよ、と囁く声で付け加えた。終わりです。もう痛くない、彼女の痛くないってそれのことかよ。前回のあの、諸書膜破って痛いわって言ったのをもうタイトルにつなげて考えてませんでしたわ。私もう痛くないのよ。深町よ。腹立つわ。腹立つ、モテ男が本当腹立つ、あれですよね。本当に、まいった。さあ、何もしなくて向こうから寄ってきてくれるなんてもう最高至極じゃないですか。しかも二人同時に。選べる権利持つ、最高じゃないですか。素晴らしい。ね。本当にまあ、ものの形のバラッと読み始めて、初めて本当に、直接的な表現が出てきたので驚いておりますが、もしかしたらその、最初の数編を書いた時と、その書き下ろしで書いた時の時代差があるのかもしれないですね。片岡先生の中の時代差が、あって、こういう形になってるのかもしれないなと考えます。明日からの物語は何だい？今それどころではない。それは僕の気持ちだな。はい。今それどころではないというお話に続くようでございます。明日は多分1回の更新になるかと思います。1回の更新というか収録ですね。収録になるかと思いますが、また明日につなぎます。
復活、体幹トレーニング朗読。この番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。